文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。今日は6月に入りまして3日、日曜日の、夕方6時半を迎えようとしているところなんですが、6月10日のね、生放送の次回予告を今収録しております。テーブルにいるのは斉藤哲也、
こんばんは。
倉本沙織さん、
はい、こんばんは。
宮崎智之君、
こんばんは。
そして黒幕、
はい、田沢です。
はい。そしてなんと今日はですね、電話の向こうに社会学者の鈴木健介さんをお迎えしております。
スペシャルアイ
デアと。どうも、鈴木さん。
どうも、はじめまして。
はい。チャーリーね。はい。いつものやつじゃないかっていう。
はい、まあまあ、本当日曜のね、夕方に本当ありがとうございます。こんな時間に。
何その、皮肉から始まってるんですか、いきなり。はい。前回の放送がですね、5月。4月、はい、5月どっちだったんだ、
4月、
はい、
4月終わりですね。20何日か、
はい、はい。もはや、オワコン、恋愛についての回。
恋愛の平成史という。
平成史、はい。
平成シリーズで
した。けど、じゃあ、その回を、とりあえず振り返るとこから始めましょうか。
まあでもなんか、歌った記憶しかないです。
大合唱。
あの、早見さんはね、あの、途中から来られたんで。
そうね、遅刻してしまいました。すいませんでした。
最大遅刻をした、
はい。あの、お忙しい中。でも、あの、我々の中ではもう歌った回っていうことです。
そう。こう、ラジオのルールを知らない倉本がバンバン歌って、リスナーに怒られるっていう、う
ん。ああ、ジャスラックさんに聞かれたらっていうこと。
裏だったんだよね。
いや全然なんかネット配信でなんか歌ってるのどうかなみたいな説もありますけど、まあそのぐらいね、我々のなんていうかこう恋愛と歌のね、こう結びつきを改めて確認したという、うんうん、
なるほど、はい、あのロマンスの神様的な、
うん、
あのラジオのルールを知らないが上に生まれたイノベーションだということを知っておきましょう。
平成初期感があったよ。
ただの無知じゃない。じゃあその回のベストメール振り返りましょうか。
はい。というわけで、前回4月22日放送、もはやオワコン平成の平成史のベストメールは、深夜高速さん。深夜高速さんもね、結構以前からあのメールよく送っていただいている方かなと思いますけども、青森県八戸市の男性の方で、40代未だ未婚の男です。30代の頃は周囲から早く結婚しないとね、男は家庭を持ってこそ一人前、そろそろ子供も考えないとなどと説教や叱咤されておりましたが、40を超えると触れないでおこうという周囲の優しさや配慮が、嬉しいやら悲しいやら、それはさておき、最近の少年少女ものの漫画を見て思うのは、恋愛が成就するまたは悲恋が必ずしもラストに置かれてはいないということ。我が少年期の恋愛漫画メゾン一国や気まぐれオレンジロードなんかを思い出しますと、主人公とヒロインがくっつきそうでくっつかないという閣下相応にイライラしながらもニヤニヤと読んでいました。しかし最近の漫画を外観すると、もちろんラストにおいて恋愛の結末が描かれるという王道展開もありつつ、物語の途中でくっついてしまうという作品も結構見受けられるのでは。恋愛からは少々離れてしまいますが、例えばマガジンで連載されていたサッカー漫画のシュートは最後でようやくヒロインと結ばれるのに対して、テニス漫画のベイビーステップでは物語の途中からお付き合いが始まっていました。他最近の漫画でとりあえず思い出せるところでは、モテキ、俺物語、星の目をつぶってという感じです。物語のピークと恋愛の結末をシンクロさせる必要がなくなったのはいつくらいなのだろうなどと考えて、桂正和先生の作品を並べてみますと、ビデオガールにおいてはラストで主人公とヒロインが結ばれていたけど、2000年前後、合図になると物語途中から付き合いを始めていました。やはり2000年を挟んだ作品、彼氏彼女の事情はお付き合いまでよりもお付き合い後がメインになっており、もしかしたらここら辺がターニングポイントだったのかななどと推測したりしていますが、すいません、そんなに詳しくないのであくまでも個人的なイメージです。逆に過去を振り返ってみますと、1970年代のハイカラさんが通るキャンディーキャンディーなどは数奇な運命に翻弄されながらも、最終的には白馬の王子様と結ばれるという大河ドラマ的な壮大な愛の物語であり、梶原一騎先生の愛の誠などは早乙女愛を岩清水宏は君のためなら死ねると脇役までも宣言してしまう熱苦しさで、まだまだ若者の自由恋愛というものが遠遠かったからこそ、その憧れやら理想も増幅されてしまったのだろうななどと思ったりします。 恋愛へのタブー視が薄まってくる時代の風潮に合わせて、恋人ができたらハッピーなのではなく、理想的なパートナーと人生を歩むことこそがハッピーに変化しているんだと思いますし、そしてお付き合いを始めることよりもお付き合いを続けていくことの方が何倍も難しいということがみんな分かってきたんでしょうね、点点点というような、
素晴らしい、
非常に分析的な内容のメールでした。
僕の
恋愛は言うほど自由ではない、
ね、うん、そうそうそう、昔サブカルチャーシーンは書いたいっていう本を書いてね、うん、でその中で七飯ライダーっていう漫画を分析して、途中からラブコメになっていくっていうのを、まあ、一つの時代のエポックとして読んでいて、うん、でまあ、その流れで言うんだったらね、そのメールにもあったように、やっぱり2000年代はその愛よりも家族っていう時代だったし、今は愛よりも仲間っていう、まあ、表彰が目立つ時代ですよね、うん、でそういう時代の変化を、まあ、言ってるのはそのプロの社会学者の方が書いた本の延長線上にあるような感じでね、もう分析をしてしまえるという学者かみたいな感じの、素晴らしい分析のメールだったというふうに思います。
さすがなんかこう年季の入ったライフリズナー感がある、
素晴らしいメールでしたね。
長さもこれ以上長くなるとちょっとね読みづらくなるんだけど
ギリギリ、うんうん、でもよくできた分析なんで、そういえばだから最近ね、なんかね、バズフィードだっけ、鹿島優ちゃん、
はいはいはい、
鹿島優ちゃんがなんかそのさ文章をさ書けるようになった、いくつかのなぜ私がこう文章を書けるようになったかみたいな中で、ライフを聞き込んだっていうのを一つ挙げていたりとか、ね、あとね最近ね別の番組の取材で、ある番組の伊集院光さんの番組でなんか職人さんをねインタビューするようなコーナーがあって、そこの取材に行ったディレクターが、その職人さんがなんかすごいね雄弁っていうか、すごいこう背景とかいろんなことをすごいちゃんと話してくれる人で、いやなんかすごいですね、そんな深い話ができんのみたいなこと言ったら、いや僕ライフをずっと聞いてましてっていう
すごい、
それでこういう感じになったんですっていうふうにおっしゃってたっていう噂を聞きました、
ね、罪深い番組だな
まあいいんだか悪いんだかってところありますけど、いいんじゃないでしょうか。
なんとかラーニングみたいですね、
うん、聞いているだけで上達、
聞いているだけで語れるようになる、
ライフラーニング、
ライフラーニング、ぜひ皆さん
そのうちあれでしょう、語り口からお前ライフ、さてはお前ライフ聞いてたなって言われるような
商品化する。
でもね、それ聞いたことある、なんか飲み屋で喋っててあれひょっとしてライフ聞いてますっていうお互いのね喋り口調が若干こうチャーリー入ってたみたいで
いいのか悪いのか
リスナーと思われてしまったんで、チャーリーもそのうちチャーリーに間違われるんじゃないかっていう。
ライフ聞いてますって言われるっていう。その特徴は、さてはみたいな。
はい。
おめえライフだなって。
それが前回じゃ振り返りでした。はい、その間にライフのイベントもあったんですよね。
最近ね。
はい。5月27日、紀ノ国屋書店新宿本店で、言葉が切り取る現在、ライフシーカ入門ということでイベントをしました。はい、で、以前もライフに出てくれた藤木由美さんと、うん、
詩人のね、
はい、初登場の歌人の、稲見正さんで、まあ、矢野俊弘君、倉本沙織さん、僕という、うん、僕宮崎という、まあ、番組でやったんですけども、はい、どうでしたか、倉本さん。
いやー、やっぱりこう、お二人のね、こう、やっぱ詩人と歌人なので、こう、一言のね、切れ味がすごいんでね。やっぱりこう、お話終わった後、まあ、いつも通り、叩き売りタイムがあったんですけれども、普通詩の本、詩家の本って、なかなか売れないんですよ。
しかも高い
よね。そう、一冊こう、文庫本なのに、塚本邦夫の歌集なんて2000円とかするし、ただそれが売り切れるっていう。ありえない事態が起きて、
なんか合計40冊近く
新規で売れたという、だ結局やっぱり売れない売れないって言ってもちゃんとプレゼンして、ちゃんとこう例えば引用して朗読したりとかって、ちょっとこう魅力の一端を知る機会があればちゃんと売れるんだっていうことを藤木さんもツイートされていて、それはちょっと出版業界として、まあ、いい光だなと思って、
まあね、詩とか短歌って引用しやすいからね、実はね、
そう、
まあ、そういう意味ではね、なんか、新しいなんか、
そうそうそうそう、
売り方が
見えたら、しかも結構やっぱ少し普通の人にとってハードルが高いように感じるものですので、まあ、ああいうイベントとかで実際演者がこういうふうに熱量を持って進めると、結構本が動くんだなってことがね、
実
に分かったというか、
終始本が売れた、
まあ、あと内容は稲見さんっていうのがね、ずっと10年ぐらいもうライフのリスナーをしていた、
藤木さんも聞いてくださってるけど、稲見君もすごいね、ずっと聞いてくださってて、
で彼のその短歌はその彼なりのね、その社会学を歌ってるんだっていうことも言ってて、ね、
やっぱりライフラーニング、
そういやだからそのライフで何かその語るように稲見さんの短歌っていうのもその今の 社会とか、
うん、現代
の、ね、今の、うん、あの人の感覚とかそういったものをそういうだからライフでこの出演者が語ってるように自分はちょっと短歌を作ってるみたいなことをおっしゃってて、
うん、そうなんか情景からこう社会が見えるような歌が多くて、うん、ガソリンスタンドだったりとか
イオンモールとか、
ね、そうそうイオンモールだったりと
かそうだからなんか結構確かにライフっぽいような短歌も、うんうんうん、あの割とナイトフライトっていうねあの歌手はあの、うん、シティポップ短歌っていう感じのね、うん、すごいこう、はいはい、今のシティポップ感のあるような、まあ、実際あの、ね、あの作詞なんかも、ね、されてるということなんですけど、うん、まあ注目だなと、はい、どうですね、う
ん、なかなか楽しそうなイベントだったそうで、というわけでね6月じゃあ何をやろうかということで今年入ってからチャーリーちょっと平成がまあ、はい、残り1年平成最後の夏とかがそろそろ来たりする
そうですね
そろそろ平成最後の梅雨も来るわけです
けどもう平成最後の七夕ですよまずは
まずはそういう平成振り返りシリーズをちょっと今月も、やりましょうということでいいんですよね。
そうですね、
うん、じゃあタイトル発表しましょうか。
はい、
6月の文化系トークラジオライフ食の平成史この30年間で、食べるようになったもの食べなくなったものというテーマでやってみようということなんですが、
あまあ、食についてはね5年ぐらい前にもあのライフで集中的にいろいろやったことがあって、
う
ん、なんか食ブームみたいのが一瞬ライフで起きましたよね、うんうん、
それは僕もチャーリーも割と僕はフード左翼フード翼と書いたりとか、うん、まあチャーリーも、食関連のね研究とか
研究割とずっと続けてて、うんうん、あの最近もねとあるテレビ番組からなんか自分がやった話を引きつけてちょっと出てくださいみたいなオファーをいただいて都合合わなかったんで行けなかったんですけれども、まあ、割となんかこう食については我々一度、まあ、やってはいるんですが、
はい、
今のねその世の中は平成30年を振り返りましょうってなったらやっぱそこは外せないテーマのような気はするんですよ、
ね、大きく食に関する、どうだろう僕らが口にするものとか食文化が変化したっていうことですか。
うん、うんうん、まあ、普通に考えても多分お店にその置かれていたものがだいぶ変わりましたよね。例えば、まあ、よく言われる話ですけどコンビニ の, あのカップ麺のコーナーって昔もうちょっと大きかったなとかスナック菓子のコーナーだってもっと大きかったなって気がするんですけど、で一方で昔売られなかったけど売られてるようになったものとしてはおかず系ですよね、
うん、
あのご飯とあの味噌汁につける一品おかず的なものがいっぱい並ぶようになって、であとはまあ冷凍食品なんかもだいぶ充実しましたし、うん、プライベートブランドも増えましたよね、うん、でスーパーに並ぶものもそんな感じでなんかこうどちらかというとなんか、ね、生鮮品を買ってお家で料理っていうよりは夕方にもうあのお仕事帰りとかに、うん、そのちょっとお惣菜を買って帰るみたいな方も目立つようになりましたし、なんかそういうとこ一つとってもなんかこう世の中の変化や、まあ、例えばあの高齢世帯が増えたとかそういうようなことと食って関連してるんだなみたいなことを感じるところあると思うんですけども、意外とねやっぱこう平成っていうところに絡めてみると、うん、こう平成初期にはこんなのあったけどそういえばあれって今でも売ってるのかなみたいなものがいっぱいありません？ねるねるねるねはどこ行ったんだみたいな
食べ物フーズ
そういう感じの中変化いっぱいありますよね、
うん、ああいうなんか明らかにね合成着色料にまみれていそうだなっていう
ドンパッチとかね
ドンパッチとかねなんかある種子どもの科学好きみたいなものと食べ物と結びついていた、うん、ある意味、まあ、なんていうの食のおもちゃ的な
食玩っていう
食玩、
うんうんまあ、まあ食玩はもうあのおもちゃ付きのやつもね本当そうですし、
うん、
あともう駄菓子とかね
うんうん、
昭和の象徴みたいなものでしたけど平成に入って割とこうエンタメっぽい駄菓子増えましたよね、うん、なんかさっき言ってましたけどなんかこう何、まあ、食べたらパチパチするやつとか昔いっぱいあったと思うんですけど、はいはいはい、あのパチパチするやつどこ行ったんですか
ね、ワトパッチで、
うんうん、みたいなやつもありますし、
さっき話題になったのはミロね、
ミロね、
ミロね、
ネスレミロ、あれだけやっぱり緑の大地からっていう CM で
大きな体を作る
もんね、うん、子供はみんなミロを飲むものと思っていた世代が今の多分40ぐらい以降、うん
ね、
30後半ぐらい以降は、 見ろってすごい刷り込まれているんだけど、その後の世代ってどうなのかなとか、
うんうん、でも意外と全然頑張ってるっていうのが最近
知らない、意外とね、ちょっと僕がリサーチをした結果ね、うんうん、おはスタの中で CM をやっていたっていう話とか、うん、飲んでますよっていう割と20代でもいるんで、まあなんか思ったほど CM に左右されないっていうか、うん、それこそ CM と広告と風食っていうのがすごい結びついていた時代が昭和だとすると、うん、おそらく平成以降の関係ってもうちょっと違うかもしれないし、う
ん、それが現代になると、ね、まあ、あれですよね、平成初期で言えば、うん、タグン誌とかで、まあ、特集された街のスイーツが話題になるみたいなのも、ピラミッドの中でここからずっとありますし、
うん、ファッションフードっていうやつですね、田中美代子さんにマルシーで言うと、うん、
あとはやっぱり平成後期になると、そのネットでダイエット食がブームに突然なるとか、うん、そういうのもありましたよね、うんうん、
まあ、スーパーフード系というか、どんどん新しいものが出てきて、
アサイーとか
チラシーと
マヌカハニー、
マヌカハニー、
宮崎君が結構詳しい、
マヌカハニーはもう舐めまくってます、舐めまくってます、いい声出るかなと思って、
うん、もうラジオ出る前はね、そうそう、マヌカハニー
で整えて、のど飴的に、そうそう、うん、高いやつとかめちゃくちゃ高かったりしますけど、
そうそう、マヌカハニーに舐めてから本番に行くのなんか、うん、あれだな、虫みたいと思っちゃう、
うん、食べなくなったといえば、まあ今それ食べたことを書くだけで炎上するうなぎであるとか、それも今の状況、それこそ絶滅危惧みたいなところになって、けどまあ実際スーパー行けばいくらでも売っているから、まあ普通に食べてね、倉本さんとか多分何の油断もなくツイートしたりして炎上しそうですけど、うん、
危なかった、本当に危なかったです。今日本当に出てよかった。
それを知ってよかった、
それを知ってよかった、
それも謎だよね、売っているのに食べたらいけないっていうね、うん、みんなが認識していたりするっていうの
も、
うんうん、
その落
差よね、認識の落差ももちろんあると思いますし、うん、あとはまあよく言われる話でいけば、その炭水化物、ね、糖質ダイエットみたいなものもありますし、うん、あとはまあ最近の観光客の増加もあれで、ハラルフードとか、うん、ビーガン向け、ベジタリアン向けの料理とか、うん、結構いろんなこう食べなくなったというか、こう食べない人が出てきた時に、昔だったら結構すごい変な感じだったと思うんですよね、
うんうん、
まあ、ダイエットで量を取らないぐらいだったまだしも、うん、なんかこうポリシーとしてこれは食べないみたいな選択をすることって、平成初期にはあんまりありえなかったなと、
うんうんうん、
流行みたいなものはあったけど、うん、ある種の選択としてこれを食べなくなりしますとか、うん、ご飯をみんな半分に、ね、
う
ん、外食でもするから、そもそもご飯のその大盛り定食みたいなものの前提が崩れて、いやご飯なしでっていう人も結構いる、うん、ほとんどの人がね、半ご飯でいいっていう、
半ご飯ですよね、うん、50円引きになるとかっていうのもザラですよね、今
で、そうなると当然日本ってね、稲作お米みたいな、うん、年貢みたいな国、お米が単位になってた国から
、
うん、いや米をね、ちょっと中心ではない時代にな
る、まあ、うん、まあ、米の、ね、消費量自体はどんどん減ってますからね、うん
うん、もはやみずほの国ではないと、
うん、うん、もうね、平成も終わり、その新滑サイト続けられるのとかっていうのがつながってるかもしれないよ、
うんうんうん、
っていう、まあ食の変化みたいな話をちょっと今回はやりますと、
うん、食の変化でもそのあれですよね、我々が口にするようになったとかしなくなったとか、まあ、そういうのって時代の変化をきっと表していると思うので、まあ、ちょっとそこを切り口にね、少し考えてみようかなっていうことですよね、
うん、あとレスオフフリーの話もちょっと入れておきましょうか、
本当にね、なんかシュガーレスみたいなのがありましたけど、
カフェインレスです
よ、カフェインレス、ノンアルコールとか、あと糖質オフとか、
減塩もね、
減塩とか、
グルテンフリーとかね、
グルテンフリーとか、なんかこういろんなものをなんか抜きにしましたっていうものすごく多いですけど、ちょっと先回りになっちゃいますけど、スラボイ・ジジェクっていう哲学者、批評家が昔やっぱりそういうことを言ってるんですよね、カフェインレスコーヒーとか、まあノンアルコールとか、その症状がセーフセックスだって言ってて、要はなんだろう、欲しいんだけど、都合の悪いとこだけ抜きにするっていう、まあ、消費のあり方ですよね。 まあ、典型的なのがだからそのノンアルコールビールで、最近もうビールテイストの水出ましたけど、どこまでしてビールの味を味わいたいかみたいな、なんか それがすごいなんかこう消費社会の欲望の形態だなって感じはちょっとしますよね。
なんか健康志向だけではない何かしらの、ネーミングとしてのレス、オフ、フリーって、ちょっと深掘りの仕様、なんかしたくなる感じ
がありますね。欲望は肯定するけれども、健康には気を使いたいっていう矛盾がね。
あと、多分健康だけでレスにするんじゃなくて、今リスナーさんがつぶやいてくれてるんですけど、透明な飲み物、飲み物は透明になったって言ってて、要するにこれ透明になるだけだったら別にカロリーオフってことじゃないじゃないですか。色をなくしたい欲望ってどっから来てるんだろう。
カラーレス。
そう、カラーレス。
ほら、断捨離ブームとかさ、なんかさ、捨てるとかさ、なんか減らすみたいなことがすごいこう、いいことになってきたっていう感じっていうのはやっぱあるよね。
まあ、そこ究極にいくと腐食っていう、食べない
すごい世界の人もあるけど、
まあ一汁一菜なんてもありましたね。
なんか人間の前提であることをちょっと覆して次の段階に行こうぜ感がちょっとひしひしと伝わってくる、
完全食かな。最後は完全食かな。
出たタブクリアというコカ・コーラのなかったことにされた伝説、うん、タブクリアあった
透明なコーラ、
ああ、コーラは
それサイダーじゃん、うん、
なんかそれこそね、ライトコークみたいなものもおそらく最初にやっているし、そのなんか色も濃いし、砂糖もいっぱい入ってるし、まあそれを商品として現代化していくときに何を抜くかっていうのが、おそらく先端事例としてずっとやってきた会社なんだよね。
で昔はさ、僕らが子供だったら、要するに昭和の頃って色が濃いことがいいっていうか、要するにジュースなんて色水だとかよく言われてたじゃん。
わかります。だってうちの、あの下の兄が、ファンタのグレープファンタ飲みすぎて、こう、便が紫色になった。
それも都市伝説感がある
けど、本当本当、まあ、
それはとも過去だね。
作り、うん、7年7個上だから着色料もきつかった。
そうだにメロンシロップが入ってるの、うん、さあ、うん、こうありがたさとかさ、
かき氷のね、まあ、色だよね、あれは
色と香料だけで決まってる、うん、でもそれも色を抜いてくっていう、うん、なかなか本質的な、
水っていう砂糖水色つけないものを水と呼ぶんだっていうのを知るっていう、うん、これもカラーレス、うん、
そういうのが何を表しているのかみたいなことをちょっと考察していくと、
確かに、
う
ん、
考察していくと楽しいかもしれない、うんうん、もうあれですよね、その平成シリーズやって3回目ぐらいになると思うんですけど、リスナーの皆様でね、聞いてくださってる方は分かってきたと思うんですけど、うん、これメール次第でだいぶいくらでも転がりますからね、
う
ん、平成シリーズ。
そうね、今のタブ
前回歌いましたけど、今回どうなるか、
タブクリア、
タブクリアの伝説を忘れない、
うん、みんな忘れてることが、うん、おそらくなかったことになっていたけど、うん、失敗してそう、多分30年前と今との通過点にはいろいろあったはずだと、うん、で進化論が消えていく、淘汰されたものも
入れ替わっていくものとかもね、
うん、なんか最近復刻出ませんでしたっけ、うん、あのカップ焼きそばかなんかの、
ああ、はいはい、いろいろね出てる、うん、カップ麺系、うん、
まあ、チキンラーメンとかそもそも一度売れなくなったり、うん、地域的には売らなくなったものをもう一回復刻して、うん、ちょっとその卵のね、うん、あの卵のサイズに合う穴をつけたことで復活したりとか、
うん、あとマックもそうでしょ、うん、あ復刻版マックドナルドメニュー、うんう
ん、そうそうそうとか、まあ、そういう感じのやつ、うん、あとねローカルメニュー、うん、あれですね、福岡県民としてはブラックモンブランとかね
何ですかそれは。
アイスのブラックモンブランというのがありまして、この九州の人間は全員知ってると思うんですけど、残念ながらローカルメニュー、うん、あとあの全国区じゃなかったシリーズで言って焼きそばバゴーンとかね、うん、東洋水産 の、 あの、うん、カップ焼きそばなんですけど、うん、
まだ長野では売っているとか、ね、うん、あ知らなかったとか、
こういう、そういう感じのね、あの、ローカルメニュー、うん、あの、すごい盛り上がる、人にはすごい盛り上がるんで。
あ、すごい。なんか今、リスナーさんの書き込みも、いつになく多い。うん、
なんかある出てきてるやつは。
ね、ブラックモンブラン東京ででも売ってるぞっていう人と、二郎系も30年したらネタにされてるのかなって言ってる人とか、
うん、まあ、消えていくものとかもあるでしょうね、そう次の30年
二郎ブームはちょっと
下火になってきてる、いつの間にか全国区になったけどみたいな、うん、 あれは中央線文化だみたいな、
うん、僕がよく食べるもので変わったなと思うのがコーンフレークがなくなったなっていう、まあ、ね、もう軒並みスーパーに行くとグラノーラになってるんですよ、
ね、昔は砂糖まぶしてあるものがものすごくいっぱいあったのに、今はごくごく一部になって
る、うん、フルーツグラノーラがね今すごく主流になってて、
うん、
そもそも、ね、コーンフレークだって日本の朝ごはんへの革命みたいな、
うん、あれも健康、あれだって健康志向だったよね、
健康志向だったんです、うん、昭和時代の、うん、
とかあとあれじゃないですか、調味料系、あのカレーにソースかけるか問題みたいな、いつの間にかそういう話なくなったけど、
ね、今ね、そうだ思い出して、町の中華屋からチャーハンが消えつつあるんですよ。
あ、はいはいはい、
それはあのチャーハンってやっぱりね、その重いフライパンで転がしてなんぼじゃないですか、うん、空気に触れてサラサラにする、うん、
中華鍋でね、
うん、あの中華鍋をね、もうね、高齢化によって触れなくなって
なるほど、
あと人生でチャーハン10回振ったらもう命が尽きるぐらい
なすごい、なんか宮大工みたい
けど逆に言うと、なぜこれだけ町の中華が、あれ別に中華って僕ラーメン大国の本の中で書いたことあるんだけど、うん、いわゆるね、グローバルフード、移民の食べ物ではなくて日本人が中華料理をやってるっていうちょっと変わった形式で、なぜあれができたかっていうと ね、ハイミーが普及したから味をコントロールできるようになり、できたものだっていう話をね最近聞いたりして、それもその時代が高齢化によって受け継がれなくなってきているという、
まあ花鳥たっぷり その中華料理からね、無花鳥とかね、
うん、
トレンドもありますから、
ね、だって一家に一台昔こう味の素って必ずあったじゃないですか、うん、今の家って味の素あるところが少なくなっている、
調味料そもそも今の一般家庭にどれが置いてあるのかっていう、
気になる、
オリーブオイルとか逆に
ある
必ずあるでしょうね、うん、
それでなんか思い出したけど、ラーメン屋とかもその化学調味料使いませんとかっていう、
無化調ね、
そうそうそう、ああそう
です、
そう
です、それすらもうだけど流行らなくなってきているというか、うん、今ラーメンブームはこの30年の中で初めてラーメンが流行らない時代が来ているっていうふうに、結構ラーメン評論家が今怯えていて、ラーメンムックがここ3年ぐらい出る量が10分の1ぐらいになった、
売れるのはサンラータンだけ、
サンラータンまだあるのか、
確かに、うん、
そういう
みたいな感じで、あれですか、今回もひたすらなんか懐かし話で盛り上がるやつですか、ハイミーとか割と平成生まれどこまで通じるんだろうってドキドキしたんですけど、
またやっぱ CM ソングを歌うことになりそうですね
CM ソングは歌わないでしょう、
グーグー見ろ
昭和じゃないの全然
そう、ね、
平成のあれですよ、あの食系 CM ソングはもうポカリスエットが全て、ポカリスエットとカルピスが全てですから、
あと
ポッキー
は、ね、うん、トシちゃんとか聖子ちゃんとかの時代、
いやガッキーでしょ今の時代の子は、ね、
須田まさきと
かついでいい
か
なんか変わんねえじゃんっていうところもある、ね、アイドル、
まあ、あと流通って意味では、でもほら宅配の野菜を食べるようになったとかね、はい、そういうのはね、ありますよね、
ウーバーイーツとか、
流通革命もね、いっぱい、うん、あの食に関してはかなりあるので、
うんうん、流通のおかげで美味しくなったから食べるようになった
みた
いな、
いろいろあると
思う、昔はそれ、ね、うん、本当に古いところで、いやなんてケーキだってこんなおいそれとあっちこっちに売ってなかったですからね、
生クリームのケーキね、まだバタークリームのケーキが結構子供の頃、うん、あったもんね、昭和の頃、
まあ、増えたお店と減った店はやっぱあるよね、うん、そういう食べ物に関しても、う
ん、あ、最近サブウェイが急に減ってるっていうのが話題になって、うん、サンドイッチチェーンの、ね、うん、あれをカスタマイズするのをそもそもお客さんがもう面倒くさがっていて、うん、もっと単純な安くて、まあ、そろそろコンビニのサンドイッチとかでいいやっていうような選択、消費選択の変化だっていう分析とかがね、うんうん、されてたりしますけど、じゃあそのサブウェイ出てきた頃すごい覚えてるけど、カスタマイズができるサンドイッチってすごい衝撃で、あの体験みたいなものっていうのもやっぱり20年経つと古くなってしまうんだっていう当然のことですけど、食一つ体験でもあるわけじゃん。例えばスターバックスだって、あれをそれこそさっき宮崎君が言ってたけど、持ってあのパッケージを持って歩くとか飲むとかっていうのは一つの流行として、で今スターバックスはフラペチーノとかが若い世代に売れなくなっていて、大人向けフラペチーノ、
大人のフラペチーノがね、
真逆の果てにほうじ茶
とかね、まあどこもかしこも いわば時代の変化に対応するために試行錯誤しています。その中で消えてったりしたものもたくさんあるのをちょっとこのタイミングで掘り起こしてみようと、うんうんうん、
思い出してみようシリーズですか、ね、基本的にね、
うん、そしてまあちょっと未来どうなるのかまでちょっとやれたらね、うんうん、ポスト平成の食までうなぎなきやと僕らは何を食べて生きていくのかっていう、うん、
アナゴでいけるのか、
アナゴじゃ満足できない気がするぞっていう
脂身が
代用品も今ねどんどん進化してってるからね、うんうんうん、まあだからそういう古い話もそうだし、もっとつい最近の話とか、ね、最近こういうの来たねそういえばみたいな話とかも、
つい最近
ね、去年とかある日突然ポテトチップスが店で買えなくなったらどうなるんだろうっていうある種の思考実験的なことが起こり得たりするしね、うん、食に関して言うと多分ずっと尽きなくこのまま話が続いてしまうので、うん、この辺で一旦聞いて皆さんのね、メールテーマに行きたいんですけど、うん、メールテーマそのままですよね、食べるようになったもの、食べなくなったものを皆さんに教えてください、
う
ん、
この30年、平成の30年の間でっていうことですね、う
ん、はい、それではじゃあもう一回日付言ってなかったかな、次回文化系トークラジオ、ライフテーマがですね、食の 平成史、そこの30年で食べるなくなったもの、食べるようになったもの、食べなくなったもの。放送がですね、今僕のパソコンが今フリーズしてしまったんですけど、6月10日、日曜日深夜、いつも通り1時から、ただ10日ってちょっとイレギュラーなのか。
そうですね、いつもと違って、そう、第4日曜日が基本なんですけども、ちょっとワールドカップとかですね、その辺のいろいろな関係がありまして、はい、今回は変則なので、ちょっと知らぬうちに放送が終わってたパターンにすごいなりがちな、うん、あれなんで、ちょっと、皆さんお誘い合わせの上、今日だよっていうの
ね。やってるよ
って。メッセージも早めにいただければもう。
いただけると。
みんなでライフラーニングをしようよ。
ライフラーニングしよう。そう。
聞くだけで、なんと、社会の背景まで考え喋れるようになります。
小論文にも最適的なね。
今なら、サンプルもタダで。
メールアドレスは
シドニーシェルダンかライフかに、
はい、ライフアットマーク tbs.co.jp です。ライフアットマーク tbs.co.jp です。
はい
はいはい、
大変、
うん、そう、今ツイート見てるとカルピスの瓶ってそういえば意外となくなってないなっていう話もあったりして、
でもレギュラーじゃないカルピス、ブドウ味のやつとか探すの大変、
うんうん、お中元でよくねもらってた
り、中元ね、
現役で飲んじゃって大変っていう、うん、あれ薄めて飲むのも人的に薄めるの難しいですからね、
カナダカルピスっていう
黄金比は何なのかっていう、
あれも濃いめと薄めとね、濃いめのカルピスとかも売ってるし、今ね、
カロリーオフのカルピスもあるんですよ、
うん、そう、だから意外となくなんないなみたいなものもあったりするんで、うんうん、さっき言ってたのはセブンティーンアイスがすごいしぶといなって僕は思ってなかなか結構ね、コンビニがいくら普及しても結構駅にはちゃんとまだセブンティーンアイスがあると
か、
ね、
ティーンアイスはしぶといけど、うん、エディーボーデンは大丈夫かって心配
になる、エディーボーデン問題もね、
ビエネッタの心配もしてほしい、
ビエネッタって何貴族が食べるアイスクリームみたいなやつ、あれの出てきた当初の CM はすごい衝撃的に残ってる、
終わらない
そうでした、
リスナーのみんながメール書けなくなる
から出しすぎちゃうね、いやまだまだあるでしょ、う
んうん、告知があるんだよね、
はい、
大事なね、
そんな中、うん、
そんな中、私宮崎智之が、8月8日ですね、来週にですね、もやもやするあの人、常識と非常識の間というですね、コラム、エッセイ集を、幻冬舎文庫から出します。う
ん、もう夢のね、コラムニスト
になる。6月8日
?6 月8日です。
6月8日。
はい。で、またちょっと先になるんですけども、7月2日、20時から下北沢 B&B で出版イベントもします。はい。ゲストは藤木由美さん。
お
あとライターの浅井真由美さん。
はいはい。
桃山商事代表の清田隆之さん。うん、うん。その4人で、イベントしますので、そちらもよろしくお願いします。
そうか。
はい。本放送でちょっともしよろしければプレゼントなんかもできればというふう
に、
はい、
プレゼントも
思ってますので、
プレゼントという名の営業に、
はい、よろしくお願いします、はい、
皆さん他告知は大丈夫でしょうか、
大丈夫です、
イベントの告知はまた、じゃあ、
そうですね、放送で、うん、
はいはい、4月に もイベントやりますので、はい、
平成最後の夏に向けて僕らも、
もう全てが平成最後になる、
全てがなりますからね、これからね、
これ次、いつまで残る、平成最後の年末が待ってるから、そう
ね、平成最後の年末ってなんか面白い、うん、
なんかこう語彙のダブりが半端ない、
ね、年末っていうよりもなんか30年の終わりの方が大きいのに年末っていうの
を、平成最後の年始もあるから、
うん、そうか、平成最後の年始、平成
最後の、ね、正月もあるし、うん、
じゃあという感じで、じゃあ大丈夫ですかね、
はい、
はい、それでは文化系トークラジオライフ、次回6月10日生放送でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。